果て遠き丘、三浦綾子。カエルの声、五。常の声を玄関に聞いた安子は、はっと加代子を見つめた。今言ったばかりの加代子の言葉が、ガンガンと耳になる。
自分勝手よ、踏んでおいて途中で放り出して、私の一生は二度と繰り返せないのよ。
生きり立っている加代子は、エリコと自分が陽一とホテルで食事したことを、必ずや常に告げるに違いない。色を失っておろおろと立ち上がった安子より先に、加代子はパッと立ち上がった。と、玄関に飛び出していき、
おばあちゃん、私加代子よ。
と、下駄箱に草履をしまった常の肩に抱きついた。
加代子？
抱きつかれてよろけそうになりながら、常は驚きの声を上げた。
そうよ、加代子よ。会いたかったわ、おばあちゃん。
半泣きになって加代子はしがみつく。常は目を曇らせながら、加代子の背をなで。
よく来た、よく来た。大きくなったね。
と、優しく加代子を抱き寄せた。
おばあちゃん、手紙を見てくれた？
二人はもつれ合うようにして居間に入ってきた。
ああ、見たとも見たとも。
じゃ、お茶教えてくれるのね。
それがだよ。あ、まあ、ちょっとお待ちよ。だけど、本当に大きくなったね。こんなにちっちゃかったのに。
常は自分の腰のあたりの高さを手で示し、
安子。やっぱり血を分けてるってかわいいもんだね。
と、いつにないことを言う。
ええ、そりゃ。
安子はおろおろとして答えもできない。
おばあちゃん、お久しぶりです。
今に座って、加代子は行儀よく両手をついてお辞儀をした。
ほんとにね、よく来たね。10年経ったんだものね。
安子はハラハラとしながら、
お母さん、ご飯にしますか？
と、常を盗み見る。
ああ、ご飯はいいよ。五十嵐さんでお寿司をいただいてきたから。
じゃあ、着替えたら？帰宅したらすぐに着替えるのが、常の長年の習慣だ。が、常は首を横に振って、
加代子が来たんだもの。まあ、落ち着いて。何かい？いちごしかなかったのかい？確か、お東があったはずだよ。
と、改めて加代子の顔をまじまじと見た。
ねえ、おばあちゃん。私、何もいらないわ。胸がいっぱいなの。
今ね、私、悲しかったのよ。せっかくお母さんのところに来たのに。
と、加代子は安子を見た。安子はひやりとした。
お母さんたらね、おばあちゃん。お前はこの家に出入りしちゃいけないって。もうお父さんとお母さんは別れたんだから、おばあちゃんにお茶なんか習っちゃいけないって。
私を返そう返そうとするのよ。
安子は驚いて加代子を見た。そんな話をただの一度もしていない。が、加代子がそう言ってくれると、安子の立場が救われる。
そうかね。
常は何か考えているようだったが、
加代子、大人の世界って面倒でね。そりゃあね、こうやっておばあちゃんのところに来てくれたら、おばあちゃんだって嬉しいよ。でもね、お母さんとお前のお父さんは、10年も前に別れたんだからね。それにお父さんがまだ一人ならともかく、後にもらった人がいる以上、お前をここに出入りさせてはどんなものかね。
おばあちゃん、そんなこと言っちゃいや。私、お母さんの子供なんだもの。そしておばあちゃんの孫なんだもの。そりゃお父さんとお母さんは別れたかもしれないけど、私はお母さんと別れた覚えはないのよ。
そりゃあそうだ。しかしね、
かや子はにじり寄ると、常の膝をゆすって甘えるように言った。
お姉さんばっかり、おばあちゃんやお母さんと一緒にいられて、私ばっかり他人の中にいるなんて、不公平じゃないの、おばあちゃん。
他人の中と言ったって、お父さんがいるじゃないか。
お父さんなんか、朝出たら夜まで帰ってこないの。昼は私他人といるのよ。あの親子は二人でばっかり仲良くして、私いつもしょぼんとしているのよ。
ほんとかね。
ほんとよ、おばあちゃん。女三人でいて、そのうち二人が本当の親子で、私だけ血がつながっていなけりゃ、他人扱いにされるのは当たり前でしょ？
かや子は目に涙を浮かべた。
なるほどね。
ねえおばあちゃん、もう一度、お母さん、橋宮の家に帰ってこない？
そりゃあ無理だよ、かや子。猫の子じゃあるまいし、そう簡単に出たり入ったりできないからね。
かや子は素直にうなずいて、
それもそうね。だったら、私をこの家に置いてくれない？
お前、そんなにあの家が嫌かい？
嫌よ。冷たい氷の家みたいなの。私、おばあちゃんに抱かれて眠りたいわ。おばあちゃんはお父さんよりずっと頼りがいがあるみたい。
かや子の言葉を、やす子は舌を巻いて聞いていた。自分が腹を痛めて産んだ子ながら、得体の知れない人間のような気がした。こんなかや子に一体誰がしたのだろう。自分に置き去りにされたかや子の10年間に、やす子は重い責任を感じた。
どうしたもんだろうね、やす子。かわいそうにね。よほど思い余ってきたんだろうからね。
そうよ、おばあちゃん。私をここの家の子供にしてくれない？私、ここの家の子供なんだもの。
やす子の答えるより早く、かや子が言った。
そうしてやりたいのは、やまやまだけれどね。
じゃ、お茶だけでも教えてくれない？
それはいいよ。いいけれど、かや子。お前、ますます今のおっかさんにいじめられやしないかい？
いいの、いじめられても。ここに来れば楽しいでしょ？楽しい日が月に何日かあれば、私耐えていけるわ。
ひどくけなげな言葉に聞こえた。
どうしようかね、やす子。お前、黙ってばかりいないで、なんとか言ったらどうだね。
お母さん。
お母さんは私の思った通りにさせてくださるの？
やす子はようやく落ち着きを取り戻し、皮肉な微笑を浮かべた。
そりゃあお前。
常は平然言っていることと違う自分に気づいて、笑ってごまかした。常はよく言うのだ。
かや子と会ったりしちゃいけないよ。かや子と会ったりしているうちに、必ず橋宮とよりを戻すんだから。
笑ってごまかす常に、やす子は言う。お母さん、私は何よりかや子の気持ちを大事にしてやりたいと思います。お母さんさえその気になってくだされば、お茶ぐらい教えたっていいじゃありませんか。
そうだね。まあ、少し考えてみようかね。お茶はとにかく、かや子、時々は遊びに来てもいいよ。
嬉しい！
叫んで、かや子は常に抱きついた。帰り際にかや子は、パウンドケーキを差し出していった。
これ、手作りなの。おばあちゃん、お母さんやお姉さんと一緒に食べてね。
常は目を潤ませた。小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。